Go Go Bloggers Podcast。
Go Go Bloggers Podcasting from 音メディア。今回第2回目の、今生放送を終えて10分後くらいですかね。ちょっと楽屋で落ち着いているところなんですけれども、今回も引き続き番組の方で MC を担当していただいた菊池さんと、今回初めて番組の方に、出ていた藤原さんにお越しいただきました。では、自己紹介の方をしていただきましょう。じゃあ菊池さんから。
はい、前回に引き続き MC を担当しました菊池芽衣子です。前回ね、聞いてくださった方もご存知かと思いますが、あれみたいなあれレポーターじゃないんだみたいな感じでちょっとびっくりしました。はい、
はい、初めてやらせていただきました藤原夏樹です。ですね、あんまり何も大したことは話してないんですけれど、個人的にはすごく楽しかったです。
どうですか、結構なんか踊ってたんですけど、
なんかねどうしようかなみたいな。どうですかね。
あの男装系のカフェとかには行かれたりとか。
あ、フリーさんもすごい前なんですけど、とかには行ってました。時々、行ってはいたんですけれども、
最近は
最近そうですね、乙女カフェばかりよりカフェばかりかな。
あ、そうなんだ。
そうですか。
ゆりの人なんですか。
ゆりの人なんですよ。
あ、そうなんだ。
ゆりの人の女王様になりた
い。まあ、じゃあ今日の感想を、じゃあ2回目なんですけど、菊池さんはどうでしたでしょうか。
そうです、あの前回ね、あれだったんで、今回はね、なんとか落ち着いてこうスムーズに行きましたかね。時間もね、ジャストに終えて、あ、やったみたいな。
最後、実はもうちょっとなんか、最後みんなで手を振って終わらそうみたいなことを、ちょっと言ってたんですけど。
あ、じゃあ次回は。
ちょっと5秒ぐらい巻いてほしかったみたいな感じですね。ですよね。そうなんだ。ジャストでどうもで終わるもんだと思ってました。
バイバイ。
ゲストに、たけるさんが2回目ですよね。
そうですね。はい。
コウジさんが初めて。
そうですね、コウジさん初めて。
あの時も確かコウジさんいたと思うんですけど。
本当ですか。
担当はしてなかったん
だ。そうですね。なんかショートカットの子がいたのは見てたけど。
あの時は制服じゃなかったじゃないですか。
いろいろいましたよね、白衣とかね。
あ、そうなんだ、すごい綺麗ですね。
なんかあのイベントやってて、
そう
他の人は学生とかいろんな、
あれ、あ、花盛りの君たちだ。
あ、そうです。
イベントやってたんです。
そうだ。
そうそうそうそう、来てもらって撮ったんですね。はい、
そうです。でも、まあ、先週 の、 あのチェックメイトの制服がすごかったですけど、
すごいですね、
高貴なね、感じが
高いんだろうなみたいなね。
フリルにあの金ボタンも一つ一つ素敵で、
きっと高い外注だったんだろうなみたいな。
王子ですから、
ね、お金に止めはつけないんだ。
王子に変なものを着せられないです。
うん、それは
場所も、僕は取材の時初めて行ったんですけど、分かりやすいですよね。
すごい分かりやすい。他普通のとこってもっと入り組んでて、こっちみたいななんだけど、本当にまっすぐ行ってまっすぐだもん。あれだけ分かりやすいのは初めてかもしれない。
最初だからスーッとサンロードでした、商店街抜けて、
で道路に出たら左みたいな。寺が分
かりやすいんですよね。
そうですね、寺みたいな、ロフトみたいな。わかりやすい。
一回メイド着せます。
そうよね。
あのビルができたらちょっと話題になってたんで。
ああ、そうなんだ。
なかなかちょっと行ってみたいな
ね。だって吉祥寺ってそういうとこじゃないですもんね。
友達がなんかよくクロス吉祥寺でライブをやってて、
そう
それでちょっと、
そうよね、吉祥寺ってどっちかって言ったらね、そう、ライブの街だよね。
名前、クロス吉祥寺って建物の名前は知ってて、前から、ここにできたって。
どっちかって言ったらね、なんかライブっていうかアーティストの街っていうイメージがあるから、他にもライブハウス何軒かちょっと離れたところにあったりとかも。
吉祥寺か。
最近吉祥寺はヨドバシカメラが
来たんです。あ、そうなんですか。
もうすごい、ね、この間取材の帰りにもこっちでヨドバシカメラ行ってかなり大きかったですね。そこの秋葉のヨドバシとかではないですけど、7階かそれぐらい。
あ、便利な。
電気屋行くのが好きなんで。
ああ、
電気屋、
電気屋さんか。
電気屋買うことがない。
いい街ですね、あそこ走る
の。うん、そう、ただ 人がね、そう、人はちょっと増えてきたかなって感じですけど、町自体はすごい商店街って感じで栄えてますよね。
なんかね、有名な生地屋さんがあってね、生地屋さん、
湯沢屋、
なんか衣装作るのにとかみんな入って
るよ。そうそうそう、湯沢だって他にもトーンとかもいてるもん。すげえな。会員カード持ってるよね。そうだよね、岡田屋と同じぐらいね、使うよみたいな。
これはどんどんお宅の街になればいい、これから。
そうだね、
これから
そうだね、過ごしやすくなるよね、
王子の街とかね、
うん、いいよ。そうだよね、
貴族の街になればいいよ。
でも日暮里はないよね、東和とかあるけどさ、みたいな。
日暮里
トマトとかあるけどさ、みたいな。
日暮里ね、安い日があるんですけどね、
すごい生地が安いよね。
めちゃめちゃ服も安いとこあるんですよ。
そうなんだ。でもね、なんか生地買いに行きたいんだけどね、ね、駅からちょっと歩くでしょ。
ちょっとあ、
ね、今の時期ね、それが嫌で行ってないんだよね。
なんか1メートル100円の布とかある。
そう、もうすごい安い。
でも私、あの日暮里近いんですけど、家がよく行くんですけど、あの服がとにかく安くて、普通の中古じゃなく、あの本当に新品の服とか、あ、水着って高いんですよ。
高いよね。
女の人なら分かってもらえると思うんですけど、水着が2000円とか。あ、安
いね。でもこの間おかち町でもそんぐらいで売ってた。
もうなんかすごい水着、しかも1000円とかなのに今さらになんか 50%
フリーサイズ、
まあなんかフリーなのもあり、
サイズ
あるのもあるし、でもそんな変なすごいちっちゃいとか、すごいあの太ってなきゃ着れないとかじゃない。
おばさん臭いみたいなのもないんだ。
普通の水着だったりしますね。あのシンプルなのとかが多いですけど、無地とかで。ブランドものじゃないやつとかね。
でもいいよね、そんなね。水着なんてね、パッと見ね。
水着安いのは助かる。
そうだよね。
グラビアされてる方とかって、普通の人は夏しか着ないの、
うん、
グラビアの人って一年中着るから。
そうよね。
シーズンってすごい高かったりする。
そうそう。というか手に入りづらいんだと思う。
109のね、上の上に水着、一年中やってる水着屋さんがあるんですけど、109の一番上にあるんですけど、
高いんじゃない109だから。
高いっていうか、まあ普通の値段なんでしょうけど、やっぱり
高く感じるよね、そういう買い物の仕方してる
とね。高いですね。1万5000円とか2万円とかをやっぱり2着3着買うと、うんって思ってしまいますよ ね。
渋谷はね、ちょっとね、人が多すぎてね、あんま近寄ってない
から。私も半年に1回とかしか行かない
ね。
もう何かも言お
う。そう
仕事とかね。
そう、新宿とかはね、割とね、行くんだけどな。
新宿もでも仕事かバーゲンの時しか行
かない。この時期、渋谷とかの繁華街、人も多い中、
そう、発狂しちゃう。
基本的に秋葉原しか行かないんですよ。
そうなんだ。秋葉原も仕事でしか来ないんだよね。
秋葉原しか行かないから、なんか他の街行きづらいですね。
だって秋葉も人多いじゃない。
秋葉でも落ち着く。
人の顔多くてもなんか違うん
だよ。なんかそう、違う、落ち着きます。
私もうほんとね、中野組んだりがすごい落ち着く。
あ、中野か。
人も少ないし、みたいな。
中野ね、うん。最近ちょっとでも増えてきたっていうのは、ブロードウェイとかね。
うん、そう、いい街なんだけど、人が増えてきて、ちょっと。
駅前とかちょっとなんか、ね、キャッチの人とかいて嫌で、嫌な、その印象が。
そうだね。
キャバクラミストカードの人とかなんかいます。ね、黒い服着て明らかにこうバレてるんで、バレてて知らないみたいな。気づいてないでしょ。
そうなんだよね。かわいそうに。こうちょっと田舎がいいんだよね、私。三鷹とか。いや、三鷹の野川公園最高だよ。濃い泳いでるからな。
最高かな、情報が。
そうそう、そこに小石を投げたらそんな好きなんだよね。恋に向かって。
番組でもあの話が出てきたんですけど、今この時期はコミケが。
うん、そうだね。
コミケ。
何日でしたっけ
?17、18、19。
もう、すごいですね。オタクの間では盛り上がってます
か。必死ですね。盛り上がってるとか必死ですね。
みんなこの時期徹夜当たり前になってきてるから。
3日前から寝ない人いっぱいいるから。
そうだよね。
あのロムの、ね、やつが終わらないとか、こう編集が終わらない。
行ったことないんですよ。
そうなん
ですよ。いいですよ、行くと。
いや、冬の方がいいですよ、多分、初心者は。ね、
まあでも、
夏死ぬよ、多分。
夏でも、企業ブースチラッとね、一回りするぐらいでも、結構、
企業ブース
そう、同人はちょっと、あの、まあ、あれ、午後からだったらいいけど、朝の同人ブースとかね。
だから、お昼過ぎに行った方がいいと思う。
死んでしまうので、うん、まあ、ちょっと見るぐらいなら、こう。
そう、昼過ぎたぐらいに行くのが多分ベース
かな。ね、その、企業ブース来るって一周回るだけでも、ちょっと ね、やっぱり、なんとなくわかるんで。
そう、今年どっからサークルチケットもらおうかな。そろそろもらわないと。
すごい、あの毎回ニュースとか見るとすごい並んでるじゃないですか、うん、
当然ですよ。
どれくらいいますの？
まあすごい人だと徹夜禁止だけど徹夜とか
してるよね。
今日もあのこの前にワンダーフェスティバルっていうキュイヤのイベント行ってたんですけど、 やっぱ金曜日から日曜日じゃないですか今日、金曜日から徹夜がいたらしいです
すごいよね、
基本的にしたんですよね。
でもね、並ばないのよ、サークルチケット持ってスルーって言うから、
だから仕事サークルで仕事で以外行ったことあまりないんで、ね、一般で言っても、でもユリはあの私同人買うときユリ同人しか買わないんですけどユリそこまであの BL ほどこう人が最初から並んではいないので、まだちょっと買いやすい、ね、ちょっと買いやすいですね。あの
ジャンルとしてはまだまだマイノリティだもんね。
2日目のあの BL のあの女の子のお客さんがあの普段あんなに可愛い女の子たちがすごい怖いですから、
惑星化モードです
ごい怖いの。ラストエンドバーゲンの時も思ったけど、あの可愛い子たちが、
女の子ってさ小言という時にすごい怖いよね。
すごい怖いの、
じゃあドン引きちゃう
んだ。普段あんな可愛いのにとか、
そう
ロリータ、あのラストエンドバーゲンでもロリータ服着てすごい見た目がものすごい可愛い若い子たちがあの5時のタイムサービスの前にやると必死で列の取り合いで、
あれだと購買意欲が下がるんだよね。
怖いよと思って、
そこまでして買いたくないやと思って。
可愛いのに怖いよ。
すごいよね。持ち巻きのおばあちゃんぐらいすごい。
女の子って怖いな。あのあとライブ、私あのアイドルオタクなのでよく女の子のアイドルのイベント行くんですよ、うん、グラビアアイドル、うん。平和なんですよ結構。女の子のアイドルのイベントってライブでも割と平和なんですけど、男の子のアイドル、男の
ジャニーズ系とかね、
とか、まあ、あとなんかすごいよね、イケメン俳優とかなんかかっこいい俳優さんとかのサイン会とか、もうなんかそういうイベントがある時の
当面、ね、
はまああまり話にしか聞いたことないですけど怖いです
けど、もはや乙女じゃなくなってるからね。
あのビジュアル系バンドのライブとか友達に連れてってもらったこととかあるんですけど、高校の時とか行ってたんですけど、すごいです。前の列の子に肘とか当たったかもしれない
。見えてないから大丈夫よ。だからうちもなんか友達でそういうバンギャっていうの子がいて、でその子がなんかバンドマンと付き合ってるんだけど、すごい叩かれ方、2チャンネルに顔写真さらされたからね。一般の子なのに。でなんかトイレ呼び出しとか普通にあったって言ってた。
いや女の子のね、あのファン子だからやっぱり私女の子のイベントしか行かないんで、うん、結構良かったなと思って。
そうそう、相手がで女の子、
まあ、女の子いないじゃん。男の人はね基本的にイベントお客さんとしては平和なんですよ、こうやっぱり女の子のイベントってあの握手するときにもやっぱ列とかちゃんと並ぶし、
そうなんだよね、
やっぱりコアなファンになればなるほどこう
丁寧なんだよね。
そう、お前ら誰々ちゃんに迷惑だろみたいな、こう列整理とか始めたりするんですよ。
しかもほら女の子のねファンっていうの多分珍しいから結構優遇されたりとかないんですか？
なんかでもあのアイドルの子が結構覚えててくれたりはしますね、
う
ん
う
ん、あの
そうだよね。
いつも女の子一人だけいたりとかすると、あの今日はいつもありがとうございますみたいな、すいませんこっちこそみたいな。
でもそれ女の子からしたら励みだよね、同性に応援してもらってるっていうのは。
あ、そう思ってもらえたら嬉しいですけどね、個人的にただ本当に行きたいからっていうだけなんで、
そうなんだね、
本当に思ってもらえたら嬉しいですけど、でもとにかくね平和でよかった。
吉田さんのブログに部屋の写真かなんかが載せてあったんですけど、
はいはい、
部屋の写真がポスターがすごい
な。あ、ポスター今ね当たるもアニメのポスターも当たるし、アイドルポスターも当たるし、
友達の部屋じゃないかって思って
でも、
う
ん、
そこまで
貼ら
ないかな。
あ、言われましたね。あの小物はでも結構ピンクとか多くて、ここ可愛いのにこここれかよみたいな、こう友達とかにも言われましたねあの本棚も普通に白にピンクでなんですけど、
女の子だよね、
なんですけど中身の本がもうギャルゲ雑誌、ギャルゲ雑誌ユリズ漫画みたいな、エロ本ばっかりで、
そういう意味ではうちの部屋も男だよねって言われる。
もうどんな感じなんですか？
可愛い子のと一切置いてなくて、最低限のものしか置いてないから、
あ、すっきりしてるんだ。
そうそうそう、シンプルで男の子の部屋みたいだよねって昔から。
私はなんだろう、うん、小物だけは、小物は可愛いもの好きなんですけど、なんか写真集とかも、まあ、可愛いものなんですけど写真集とかも、うん、女の子ユーコリンとか可愛いじゃないですか、うん、可愛いんだけどなんかこうダメ。あとなんかあのオタク特有なんですけど、これはあの物が多すぎてオタク特有のところを買ってみたいな、こう集めて売りたくないみたいな。
あ、そうだね。それでは実家に送りましょう
もう一人暮らしなんで、今本棚とか3つとかあるんですけど足りないですね、やっぱり本。
そうなんだ、
うん、写真集コーナーとかどんどん増えていくも
の。増えるよね本ね。うちもなんか漫画増えてどうしようかなみたいな。
増えていくものですから、これはどうしようもなくて、今ゴミ屋敷みたいになってるんですよ
それはどう
本当にどうしようかな。
いやでもね、 ね、部屋汚い汚い言う人に限って汚くないから。
そう、私もそう思ってたんですけど、あの今昔はちょっと汚いぐらいだったから笑えてたんです。今本当ドン引きですから。
実際そう言った時期、実際部屋が汚かったのは人生で2人ぐらいしか見たことないもん。
いや
あれはそうかって、だって本当ティッシュとか落ちてるんだよ、これ何のティッシュみたいな。
あのでもそう家帰って洗い物と洗濯は食べないようにしてるんですけど、
えらいえらい水回りはきれいにしないと。そうだ、奇妙な、ね、匂いがする。女の子のうちだったんだけど、うち、ん、すごい汚いんだっつって、でなんか開けたら本当汚くて、女の子で汚いのはもう後にも先にもあれが初めてで、
でもこんな今こんなの結構ひどい。
でも物があるだけでしょこれ、
結構ひどいです。
でもこんなもんじゃない、本当にね、これが全部床にあるの。本当に
こ
れね、なんか意味不明なティッシュとかお菓子の殻とか落ちてて、え、足の踏み場がないというのは本当あの状態で、しかも亀飼ってるからすげえ生臭いの。
あーつらい。
何の匂いだよみたいな。
うちはこう、なんだろう、片付けようと思えば頑張れば場所があれば片付く感じですか。そうそうそう、ジャンプとかがこう、ジャンプとかマガジンとかこう、ヤングアニマルとかこう週刊誌重なるんですよ。
で、匂いの出るものとかなかったじゃん、今写真見せてもらったけど、その子んち匂い出るもののオンパレードだからさ、
本当に洗い物、洗い物をやっぱりね、食べとくと
台所が多分怖くていけなかったもん、私
辛いんで、それだけは気をつけて
るんですけど。そうだよね、この季節と
かに地域ね、あの片付けられない女ってね、
うん、そう、そう、片付けられないっていうか、片付ける場所がなくて困ってる。
あと忙しいと片付けれなくなるよね。
ちょっと家に寝かいて寝るだけ、
寝るだけになっちゃうから。
とか、あと辛いですけどね、洗濯が、うん、洗濯して失敗いっぱいみたい
な、うん。でもね、うちなんだかんだ言ってね、匂い出るものはなくて、汚いけどよく見ると本と服しかないんだよね。
あー、でもうちも本とあの紙が。
そうなんですね、
紙が。
謎の紙ね。
紙とこう
衣装とかね。そう、そんなんばっかりだな。
結構世間ではまあお盆休みを利用して忙しい人はまあこの2人ちょっと助
けてみようかなみたいな。まあ、でもないよね、お盆休みとか。
そう、まあ、基本的に休もうと思えば私はなんか普通の日でも休めるから、逆にお盆とか土日の方が今てかオタクは今の時期忙しいんで、本当今の時期忙しいんで、逆にちょっと終わってからゆっくりしたいですね。この夏が終わる頃にゆっくりしたいですね。
もろもろ間に合わなくて今大変だもん、私も。その暑いのにファーとか抜いたくないみたいな。
来週かね、来週がね、オタクの夏ですから ね夏本番ですからね。
そうだよね、
来週の放送が、まあ、ちょうどそのコミケの
最終、あとね、みんな帰って同時に読みながら、
そうだよね、
見て
同時に
読みながらでは見てください。
そうだよね、終わって帰って落ち着いたぐらいだよね。
間に合いますよね、
4時に3時ぐらいまでだからね。
もう3時だったらみんな帰り始めるし、うん、あの企業ブース4時までですし、ちょうど家帰ったら7時とか ね、
そうだよね、
もうご飯食べちょうどいいぐらい、
うん、ご飯食べながら見て、うん、感じですけど。